も、こんばんは。僕は先週に引き続きですね、今回も会社の帰り道、ちょっと歩いて帰ってみようということで、多摩川沿いを歩いております。今、京王多摩川の駅を通過したところで、ここから小田急線の上りと通過して、東急線の二子玉川の駅まで目指すような道のりで、だいたい全部歩くとどれぐらいなんですかね。また、ここから10キロぐらいあんのかなって感じですけど、まあ、もしむちゃくちゃ疲れちゃったら、小田急の上りとまでになってしまうかもしれません。ライブ自体はそこまでやらずにですね、途中でどっか霧のいいところで終わろうかななんて思っております。今日は今の時間、ハッブル15円鏡が太平洋を飛んでましたので、ここからもだいたいゼロ等星ぐらいの明るさで、南の空、このライブの前通過しちゃったのかな、もそうですね、10分ぐらい前に通過していて、まあ、このあとまた夜20時ぐらいにですね、通過するので、まあ、もしその時ライブやってて見えるような状況だったら、それも観察してみたいなとは、なんとなく思います。多分やらないと思いますけど。で、今日、一応話として用意したのはですね、江戸時代の在野数学者、関隆一。この人のお話を中心に、ぶらぶら歩いてみようかななんて思います。なんでこの絵取り上げたかというと、先週の金曜日、僕、まあ、こんな感じで、多摩川歩きながらライブやったんですけど、その後ですね、ロビンさんのライブを聞いてましたら、そこで植物学者の牧野富太郎でしたっけ、幕末に生まれて、明治大正昭和活躍した在野の植物学者の方の話にちらっとなって、で、まあそういえば他にも在野で、在野の定義いろいろあると思うんですけど、南方熊楠とか、あるいは広い意味ではね、アインシュタインなんかも、もともと、なんかあの人は、特許事務所かなんかで働いてたと、働きながら論文書いてたということなんで、そういう意味では、当時は在野だったのかなというふうにも思いますけど、在野っていうのは、要するにプロの学者ではないっていう、まあ、俺の勝手な定義ですけど、で、そういう人でも、結構ね、後世に名前を残す人がいるし、まあ、アインシュタインはもう、後世に名前を残すというか、 唯一無二の、存在ではあるわけですけど、で、この関高和さん、この人は何をやったかというと、本来は武士、旗本っていう立場で、まあ、役人ですよね。もう江戸時代に入って江戸初期の人なんですけど、まあ、武士といっても勘定奉行みたいな、お金の勘定をするような方だったみたいです。で、身分としてはそんなに、まあ、偉くもなく、特別低くもなく、みたいな感じ。百石ぐらいの、まあ、身分だったということなので、まあ、自分こういう時、勝手に解釈してるんですけど、一国が大体一人の一年分の、お米の量を取れるっていうことみたいなんで、100人分を養うぐらいの会社の、まあ、長だったと。まあ、そう考えると、そんなに、偉くないってことはないですよね。うちの会社、もっとちっちゃいからって言うのもちょっと失礼ですけど、まあ、そういう人だったと。で、この人は、お金の勘定をしてるぐらい、なので、多分数学とかが好きだったんだと思うんですよね。で、実際にやったことってのは、もう好きのレベルを超えていて、この江戸時代にプロの数学者が日本にいたのかどうかはわからないんですけど、当時の水準からすると、もうむちゃくちゃ、プロの、学者の実績を残した方ということです。一番わかりやすいところでいくと、円周率の計算をしてまして、11桁まで求めたということなんですね。円周率はもともと誰が、まあ出発点になってるかっていうと、アルキメデス、これ紀元前、まあ、250年ぐらいの人ですけど、この人が 3.14 まで求めた。今我々が使ってる数字ですよね。で、これアルキメデスはどうやって求めたかっていうと、円に内接する正96角形、これを作って、その96角形の辺の長さを全部足したものを円周というふうに考えて、そこから円周率を割り出していったという、まあ、やってることは割と単純なんですけど、正96角形、これをね、絵描くことできないですし、辺の長さを計算するのも、まあ、それなりに手間がかかるわけで、これを まあ、紀元前250年頃、紀元前3世紀ですかね、にやったっていうのは、まあ、アルキメデス、すごいなという感じだと思います。で、関高和がどれぐらいの人がって言った、さっき江戸の初め頃に言いましたけど、生まれが大体ニュートンと同じぐらい、同じ年だっていう、諸説ある中で、大体、まあ、同じ年ぐらいだというのなんですけど、それよりも、3、40年ぐらい前に、オランダの、数学者で、ルドルフ・ファン・クーレンという人がいまして、この人が、円周率をですね、35桁まで計算しております。このルドルフさんは何をやったかっていうと、正2の62乗角形を作ってというか、まあ、それを、想定してですね、それの辺の長さを足し合わせて、円周として、円周率を出した。っていう、こう、荒技をやってのけたわけですね。2の62乗を、まあ、計算するだけでも大変ですけど、もうほぼ円のレベルですよね。この62乗。いくつになるのかわからないですけど。でもまあ、それ計算して、で、辺の長さを出して、足せばいいので、計算そのものは、紙と鉛筆があれば、一応できるし、電卓を使えば割と簡単に、できるものなんですけど、当時はね、電卓なかったんで、ルドルフさん、この計算にですね、なんと30年以上かけたということらしいんですよ。30年かけて、35桁まで円周率を計算したということなんですね。で、じゃあ、いよいよ、その後、我らが関高和登場するわけなんですけど、この人は、さっきのルドルフさんが正、2の62乗やったんですけど、関さんは2の17乗角形で、円周率を計算しました。で、11桁まで求めたということで、なんだ、さっきのルドルフの方がすげえじゃん、と思われがちなんですけど、ルドルフさんのは、もう無理やり計算してるんですね。手計算で。ただ、関さんのすごいところは、これ推定でしか、推測でしかないんですけど、2の17乗角形を使ったのには、実は関さんなりの理由っていうのがあって、ね、それなので、そこで、打ち止めにしたんじゃないかというふうに考えられてます。で、これ、実は関さん、手計算で全部やってなさそうだということなんですね。で、何を、じゃあ関さんやったのかっていうと、まあ、2の17乗角形までやってるんですけど、2の2乗、2の3乗、2の4乗っていう具合に、 どんどん、その、多角形の、角をですね、角をどんどん増やしていくと、一辺の長さがどういうふうに変化していくかっていうのを、数式から法則性を見つけたっぽいんですね。で、どんどんどんどん、2の、6乗、2の7乗、2の8乗ってやっていくと、まあ、桁が増えていくんで、計算が大変になっていくんですけど、それを、割と簡略化して、法則、関さんが見つけた法則を用いて、簡易的な計算をしてたと考えられています。で、2の17乗で止めといたのも、そのやり方でやると、2の17乗までは、まあまあ良くて、で、次2の18乗になると、そっから先ってそんなに、意味がないというか、ですね、2の17、18、19、20、そのあたりまではやったとしても、桁数も増えないし、精度も上がらないということが今の現代では分かっているので、関さんもそれに気づいて、じゃあまあ2の17乗まででやめておくかと、まあ、円周率も10桁、11桁までやったんですけど、そこまでやっとけば、まあまあいいだろうということで、そこまで計算したというふうに考えられています。つまり、ですね、ゴリゴリの計算をすれば、多分ね、もっといけたんだと思うんですけど、あえて、それをやらず、数学的なアプローチで、解いていったというのが、この関さんの非常にスマートなところなんじゃないかなと思います。あ、ロビンさん、どうも、こんばんは。そうです。今宵も、川下り遠足やっております。そうですね。この写真はちょっと前に撮った、まだ、日が残っていた頃の写真ですね。多摩川の、多摩川沿い、これ下流に向かってるんですけど、その、左側っていうのかな、東京側を歩いております。で、で江戸時代に関さんが、こんなことをやってたっていうのは、多分ね、仕事である程度そろばんを使ったりとか、そういうことはするお役人だったみたいなんですけど、もちろんね、円周率とかを使うことってはないわけですね。僕らも日常で円周率多分使ったことってないと思うんですけど、ましてや江戸時代なんで、まああったとしても 3.14 とかそれぐらいあれば十分な時代だったんじゃないかなと。で、じゃあ円周率のことを江戸時代の人たちがどんぐらい知ってたのかっていうところなんですけど、これがですね、実は江戸時代って数学かなり流行ってたみたいなんですね。 これは、趣味とか娯楽の世界で、まあ、たしなみとしてですね、数学がむちゃくちゃ人気だったと。クイズみたいな感じだと思うんですけど、数学のこの教本みたいのが結構人気で、出版されていたそうです。ただ、これ、数学の話って、まあ、どれも同じような話になってしまうんで、誰かが書けば、それをパクって、他の人も書けてしまうということで、海賊版みたいのが結構出てしまったということがありまして、じゃあ、積んで、この数学の本を書く人は、最後にですね、問題を書いて、わざとでね、その巻末に載せてたみたいなんですね。これ、遺問、遺跡の遺に問題の問で、問っていう、表現をするそうなんですけど、で、これは、回答はその時には出さないと。もしかしたら次出す時に、載せるのかもしれないですし、まあ問題を、最後に、皆さんへの挑戦状みたいな感じで出すという、まあそういった、作法、流儀みたいなものが、出来上がっていったそうなんですね。そうすると、今度は、それについて、読者が答えを書き足したり、で、新たな問題をまたそこで追加したりっていう、なんかキャッチボールみたいのが発生していって、非常に流行ったということのようです。で、僕が今、こう歩いているのは、東京と神奈川の境界線なんですけど、神奈川に寒川神社っていう大きな神社があるんですね。まあ、神奈川、相模の国、相模の一宮が寒川神社なわけなんですけど、で、寒川神社にはですね、こう、江戸時代の人が、神社に奉納した数学の問題っていうのが今も残ってるそうなんですね。その頃は絵馬とかに数学の問題とか回答とかを書いて奉納するというのが、流行ってたみたいで、その頃のそういった数学の問題っていうのが全国に結構現存してて、まあ1000枚以上あるんじゃないかということが言われています。なかなか、江戸時代、まあ、日本人の、なんかこう知識に対する貪欲さとか、興味とか、そういったものって、ね、やっぱ他の国であんまりこういうのってないんじゃないかなと思うんですよね。特に、まあその江戸時代だから今から300年、400年前の話なんですけど、多分、関高和ニュートンと同世代ですけど、ニュートンの時代のイギリスとか、まあヨーロッパでは、おそらくもうそういった学問って貴族がやるものであって、一般の民衆は そういうことに触れる機会とか、そういう興味とかも、あんまりないというか、まあ、そういう、文化的な、土壌っていうのは、なかったんじゃないかな、なんて思ったりするんですよね。まあ、こういった、数学の配信をしてるっていうのも、まあ、もちろん関さんのレベルではないですけど、でそういうのね、聞いてくる人がいるっていうのも、まあ、日本人って学ぶことが好きな民族ですよね、トロビンさん。まあそういうことなんでしょうね。なんか多分、なんかこういう教養とか、まあ、クイズ番組とか、ね、そうだと思うんですけど、そういうのが好きなんでしょうね。ただまあこういう配信やってても、そんなに人が来てくれるわけでもないんですけど、でもまあ、こうやって、やってる人もいるということかなと思います。まあ、今日用意した話っていうのはこんなところだったかな。もう一回ちょっとまとめをさせていただくと、江戸時代の初め頃に関高和という、まあ、武士がいて、趣味で数学を、まあ、おそらく独学でやっていって、演習率だけじゃなくてですね、この人、いろんな数学の、問題にチャレンジしてですね、西洋で後に発見されるような、法則であったり、公式のようなものをかなり言い出している、人です。で、その人が独自の方法で円周率を計算して11桁まで求めたという、そんなお話でございました。今日風が強いですね。今、まあ、上戸の駅がここから見えてはいるんですけど、まだまだ先ですね。距離は多分まだ2キロ以上あるかな。ちょっとね、目測でわかんないですけど。ちなみに後ろを振り返って、さっき出発したところ、そうですね、京王線と小田急線の、まあ、中間よりかは小田急線よりなのかなという感じで、まだまだ、先は名護ございますが、そろそろこの配信を締めようかなと思っております。今日ロビンさん、またいつもの時間ぐらいにライブやられるようでしたら、歩きながらお邪魔したいと思います。ということで、そろそろ終わりにさせていただきます。皆さん来ていただきましてどうもありがとうございました。ではでは失礼します。